皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、8月3日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は振り子が戻る時です。昨年の、政治の話ですけども、昨年の夏の総選挙で、政権交代が起きたと。しかし、1年経ってみてですね、いや、これは何ですかなと思ってる人多いと思いますね。それは民主党も、それはね、大ひどいですけども、自民党もですね、全然あれ立ち直る気配がないですね。みんなの党も、数は増やしましたけども、さすがに政権を取るっていう感じはなってないし、なんか選挙終わってからうずもれちゃった感じがしますね。だからこう政治を見てるとですね、これ振り子はですね、自民党と民主党、例えば二大政党なら両方の間行ったり来たりするわけでしょ。これ振り子は止まってますよね。今日の話題は振り子は戻る時ということですが、とりあえずこれ政治の中央の政治の振り子はこれ止まっちゃったんじゃないかと思うんですね。で、結局何にもできないんで、なんかみんなで一緒に増税でもしようかと、なんかふざけたことをこう言ってるようなんですけども、ね、やっぱ振り子が止まっちゃったってことはですね、これエネルギーが抜けちゃったっていうことですよね。前から言ってますように、その、政治の世界ってのはやっぱりこのリーダーシップなんですよね。一つ一つの問題を解決する対症療法ではですね、世の中が動かないわけであります。なんかいろんな問題、どうないこうでもないと出てきて、それが問題が解決不能になってるわけですね。これは言ってみればですね、対症療法がもう治らないっていうことですよ。だからね、その病気も全部そうですが、大きい病気しますとね、その病気が進行するとどんどんいろんな症状が出てくるでしょ。で、最後は多臓器不全とかなるわけですね。まさになんか今多臓器不全でしょ。で、血圧が起こっちゃったんで、輸血がいるんだと、国民の金を持ってきちゃうと、こういう話になってるわけでね。本当になんかね、お粗末と言いますか。しかし実際にこの永田町とか霞ヶ関の世界っていうのは、本当に狭いことやってんですよね。狭いとこの常識でこう動いていて。昔はね、すごい政治家もそれいたのかもしれません。昭和の時代もバブルが起きるまでね。バブルになるぐらいまでいたのかもしれませんけど、本当にくだらないことでですね、ああでもない、こうでもないって言いながらみんなこう動いてるわけですよね。今世の中本当にみんなそうだと思うんですね。すごく忙しい人多いと思うんですよ。反対にこう仕事がない人はね、もう朝から晩まで何も仕事がない。本当にこれもですね、世の中の矛盾の極限なんですが、逆に仕事がある人もですね、むちゃくちゃこう忙しいわけですね。で、どんなに忙しくしていても、だんだん未来が暗くなっていくっていうのは、これやっぱりリーダーに問題があるんですね。何に対して努力するかという、その努力する場所を間違えている証拠なんですよ。努力する場所を間違えていると、どんなに忙しくても、あるいはどんなに成功を吸い込んでも、一つも成功しないんですね。だから、リーダーって本当に大切で、何に対して努力すれば成功するのかっていうことを、いつも見極めてなければいけないんですね。しかもその、世の中っていうのは、あれ、この変化してるんですね。で、均衡状態っていうのは実は本当の意味ではないんですよね。四季折々って言いますけどもね、四つの季節があるって言いますけども、正確には、あれ、これ全部動いてるんですね。ある範囲のことを夏と言い、ある範囲のことを秋と言って、昨日と今日は違うわけですね。ですからこの自然っていうのは常にこの動いていて、動いてるがゆえにどっかにアンバランスができるんで、アンバランスがあるからこそね、それこそ風が吹いたりですね、水が流れたりするわけで、要するにアンバランスというものが、なんて言いますかね、世の中を動かす原動力なんですね。だから全部を止めてしまおうと、一つのシステムの中に入れ込めて一つもですね、動かないようにしてしまおうということは、そもそも非常に無理なことだし、そういうことをするとですね、これ全部一気にね、土砂崩れのようにですね、山が丸ごと押し流されるようにですね、木が立ったまま地面から流されるようなことが起きるんですね。ですからやっぱり世の中というのはですね、少しずつ動かしていくと。で、この動かしていくときに、その、下手をするとですね、その何か動いたことに対処するという変化に追われるっていう形になるんですね。 だからその、雑草が生えてしょうがないから雑草を切ると、雑草を抜かなきゃなんないっていうんじゃなくて、なくないって、抜かなきゃなんないってことになっちゃうんで、だから雑草がですね、そんな生えないうちにですね、こまめに取っておけばですね、あんまりその雑草に悩むってこともないし、あるいはですね、本当になんか大雨が来たら流れそうなところに物を置いとかないとかですね、崩れそうなところには住まないとかですね、まあそういうふうにしておくとですね、まああと非常にその楽になってくるわけですね。ですから何でもこの変化の先を見通してですね、変化をリードするように行動しかなきゃいけない。特にやっぱりですね、国の運営なんていうのは、あるいは国や地域、あるいは大組織の運営なんていうのは、ものすごく多くの人たちがそこにいて、しかもそれを取り巻く家族とか関係する人たちがたくさんいるわけですから、一つ動かそうったって全体動くまでにものすごく時間がかかるわけですよね。ですから、本当にその、一番上のリーダーシップを取ってる人たちっていうのは、その、ね、今日この一瞬もみんななんかに向けて努力してるわけですから、その努力が全体の成功につながるようにですね、いつも見ていかないといけないんですね。で、今のようなこの対症療法しかやってない時というのは、結局やっぱり止まってるんですよね。うん、先頭は何していいかわからない。だからこう、もぞもぞして、右往左往している。ねえ、なんか、その、今回の、私はその、菅首相のね、演説聞いていて、うん、今度の国会、まあ、秋から国会始まるんですけども、あら、なんか、インパール作戦みたいなもんじゃないかと思うんですね。私これ、全滅だと思う、ビルマのインパール作戦で、無謀にもですね、このままの体制で国会を乗り切ろうとして、気がついた時にほとんどみんな玉砕していたと。それでもあの司令官、結局謝らないで死にましたよね。あんな形でですね、最後までなんか自己保身のことを言い続ける。なんかそんな感じなんじゃないかなっていう予感がこう見ていてするんですけども、結局そういうですね、悲惨なことになるんですね。だからやっぱり日本はですね、非常にその今ね、その円高で逆に困ってるんですけども、円高になってるってことは、お金が詰まってきてるってことで、本質的な強さが中にあるってわけですから、この本質的な強さ、あるいはまだ潜在力になる強さをですね、いかにこう引っ張り出してくるか、あとはリーダーシップだけの問題ですよね。いいとか悪いとか、なんか個別のですね、政策はいろんな議論があるんですが、本当のこと言えば、そんなの役人の仕事なんですよね。役人がちゃんとしっかりしてですね、高速道路のことでも何でもそうですけども、本当は役人がしっかりして、不正を働かずにですね、ちゃんと行動すればあんな問題は起きないわけであります。やっぱりですね、もっと大きな問題をですね、政治家がきっちりと取り組んで病を治すと、いうことを取り込めなきゃいけないんだけど、まあちょっとしばらくあの様子にはですね、期待できないんですが、まあしかし、世の中ですね、もうこれでダメだと思い詰めて、もうみんながですね、諦めちゃったところから次へ開いたりするんで、なんかエネルギーが抜けて、で、そこが終わった瞬間になんか別のところ始まったりしますから、まあそこはですね、あんまりその悲観せずにですね、まあことの成り行きを見ていてもいいと思うんですね。とにかく世界今動いてますから、で、この世界の動きなんですが、これ明らかに振り子が戻ってきていますよね。例えばイギリスなんかでは、労働党政権が、終わりましてですね、例のものすごい監視体制をやめようかって話になってきてますね。なんか、なんで、モニターテレビっていうんですか、あれが、モニターカメラで400万台とかなんかあるとか言うんでしょ？イギリスってすごいですよね。どこ行ってもこう監視しているような。あれやりすぎだということならやめようって話になってきていて、飛行場なんかもそうですよね。ここまでするのっていうぐらいなんか検査厳格で、まあ日本なんかまで緩い方ですよね。海外行きますなんか凄まじいですよね。昔のイスラエルみたいなことをみんな今世界中がやり始めた感じですよね。で、そこまでしてじゃあ本当にその平和を守れるのって言うとそんなことはなくて、これも対症療法ですよね。敵をどんどん増やしてるわけですから、そんな水際で一生懸命やったってですね、敵はいくらでも内部から浸透してきますからね。そういうことでだんだんみんな気づいてきたんじゃないですか。アフガニスタンもいよいよあれ、撤退ですよね。オランダがまず撤退開始しますね。それから今度、オーストラリアなんかも、どうするんでしょうかね。で、やがてイギリスなんかも、まあ帰る方向なんでしょうね。で、やっぱアメリカ丸裸から残されますよね。まあですから、その、イラクからはもう撤退でしょう。イラクから戦闘部隊がアメリカ撤退しますからね。こう、中東の戦争なんかもやっぱこう、撤退の方向でずーっと振り子を持ってたでしょ。安全保障もですね、まあ安全保障というかその、ね、イギリスのそういう、まあテロ対策なんてのもですね、まあテロ疲れですよ。テロ疲れでもやめようという方向になってきて、これ明らかに振り子戻ってきてますね。 金融なんかもそうですね。アメリカのあの金融改革法なんかですね、あれすごいですよ。ウォールストリートジャーナルなんかにも詳しく記事載ってますからね、ご覧になってみるといいと思いますが、あれをちゃんとそのまま実行したらですね、やっぱり今の国内、アメリカの内外の金融システムは大きく変わるでしょうね。やっぱりその金融は原点回帰になるし、怪しい金融商品は一つも売れなくなりますから、まあ今やってるような先的な商品とかみんなこれ淘汰されますよね。そうするとお金って何なんだろうかって話になってきて、まあお金をですね、なんとなくそのどっか投資信託に預ければ誰かが金を増やしてくれるという、まあそういうもんでは少なくともなくなるでしょうね。金って何度も言ってるように使うのが一番難しいんですよね。稼ぐこと、それからその増やすことよりも使うことが一番難しくて、効果的に使わないと、未来を確かなものにするどころか、今の自分を滅ぼしますからね。金の使い方間違えると。ですから、本当のその金の難しさっていうのは、その使い方だから、それこそ金融とかですね、投資とか、そこに本当の難しさがあるんですよね。まあ、その原点にもう一回取り組むということになるんでしょうね。これもですから、いたずらにこの投機をすればですね、なんか21世紀の扉が開けるみたいなことを言ってた時代からは、大きく振り子が戻ってきてるんだと思うんですね。それから、地方なんか見てるとですね、最近やっぱりその自立に対する、なんか人々の気持ちがだいぶ高まってきた感じがするんですね。これ、中央をこのまま行くと本当に応仁の乱にどんどん進んでいきますよね。で、まあこれをどのような形で立て直すにしろですね、地方に相当の主権を渡すと、で、いうことしかこれはできないと思うんですね。で、これどうせ金詰まってきますよね。金詰まってくるから、今のようなですね、その予算の体制は組めなくなってくるし、で、インフレどっかでこれ来るでしょう。数年前もインフレ来ましたけど、あれだってですね、むちゃくちゃ金を出していて、金を出してる時にインフレの兆候なんか一つもないというところからインフレ始まってたんですね。で、気がついたらもう一気に物価上がりってっちゃうじゃないですか。だから今これ日本もそうだけども、アメリカ、ヨーロッパ、あるいは中国で凄まじい金出してて、もう中国なんかすごいインフレになってますよね。これインフレどんどん進んでくると国民ますます追い詰められるから騒ぎ出しますよね、どの国でも。やっぱ今の政治持たないですよね。持たないとやっぱりどんどん金出すようになるんですよ。これ悪循環になってきますから。うん、そうなってくると本当にその、まあ地方もですね、これ自分たちの自立を本気で考えていかないと、全部中央のこの、まあなんて言いますかね、混乱に飲み込まれていきますよね。で、やっぱり国もですね、まあ日本の役人のこれは、まああれは性質なんでしょうね。追い詰められると逃げるんですね。追い詰められると逃げる、追い詰められると逃げるだから、だから追い詰められると自由化するんですね。追い詰められると権限移譲していくんですよ。だからこう、追い詰められて非難されるところから権限移譲して役人たち逃げていきますから、結果的に私は地方はですね、やっぱりこう、みんなやることが増えていくんだと思うんですね。やっぱ政治もですね、中央とかなり、まあ、空想なってるんでしょうかね。実態が見えないところがあるんですけども、地方っていうのは結構実態が見えますよね。政治のその現場ってのはありますもんね。経済もそうですよね。経営というものを考えても、経済というものを考えても、中央はですね、まさにデジタル僕を起こしてですね、この数字だけいじくってですね、いろんなことばっかり言ってるんですけども、やっぱその数字が作られる源、日報を毎日書くと、しかしその日報を書くときのその行動そのものはですね、現場にありますから、やっぱり経済やその経営を立て直そうと思ってやっぱり現場からしかできませんから、やっぱその現場があるところがこれから強いですよね。現場の判断と、それから現場の思いでだいぶこれから物事を動いていく。これはそっちの方向に本当にこれから振り子がどんどん動いていくと思うんですね。その究極のやっぱりポイントは、これインフレですよね。これからもうインフレが来た時に今の原価低減式のやり方で全然ダメだから、まあそこで大きな変化がこれ起きるんでしょうね。まあいずれにしろそんな形でですね、まあ経済なんかでも中央、政治や経済でもね、中央から地方へ、本社から現場へ、どんどんやっぱりこう振り子が戻っていくんですね。やっぱその中でやっぱ優秀な人たちが動いていくと思うんですよね。やっぱりこの、まあ、いろんな人がいるんですけども、ね、なんとなくこのデジタル僕の世界だけでですね、こうじーっとしていてはですね、これ変だと思う人がたくさんいて、どんどん今スピンアウトしてますよね。 やっぱこのスピンアウトしてくる人たちがですね、次のなんか一ついろんな行動の柱を作っていくんじゃないかなと思うんですよね。どうしてもやっぱりですね、この最初の部分っていうのはですね、誰か駆け出してって物事を作んないといけないんですね。こう体制に従っていてはですね、やっぱりこの動けなくなる時って必ずあるんですよね。こう今なんか本当にその昔の日本軍の内務班じゃないけどもですね、こうみんなで見張ってお互い意地悪をしながらですね、こうなんか暮らしてますよね。やっぱりその世界でダメで、江戸時代の末期だったら脱藩した人たちが次の、新しい時代を作ってきましたよね。やっぱり静かにですね、恩義大切で藩の淵を食らってる人たちにはなかなか次の時代作れませんでしたよね。やっぱ脱藩者なんですね。スピンアウトしていく人たちがですね、次の時代を作っていくわけで、私もいろんな方々と接していますけども、今スピンアウトしてくる人たちっていうのは、なんか昔あったように、どっかアメリカの大学に留学して、もっともっと偉くなって帰ってきて、もっと一番上のところからみんなを支配してやろうと思っている人たちではなくてですね、むしろもっと現場に近いことをやろうと思っている人たちなんですね。あれだいぶこの20年間で変わったと思いますよね。昔は結構ね、権力に野心を持ってる人、金に野心を持ってる人がね、スピンアウトしたように思うんですよ。金や権力を、まあ、抽象的なもんですよね。金や権力という非常に抽象的なものを求めてスピンアウトして、キャリアアップだとかですね、あるいはどっかね、欧米の大学行くだとか、大学に行くだとか、そういう人多かったと思うんですが、最近スピンアウトする人で、そういう人ってほとんど私見たことなくて、だいたい現場に近いところの仕事しようとる人たちですね。でその人たちなんかすごくね、発想がまともなんですよ。明るくあったかいものを持ってる人が多くて。ああ、やっぱりこういう時代になってきたんだなと。ここもですから振り子がですね、ぐーっと触れたとこだな前からこう思うんですね。さあ、それで本当にこの、安全保障とかですね、そんなこともですね、これ本当に振り子の変化とともにね、すごくやっぱりこれから変わってくるんだと思うんですね。今までは本当にそのソビエトの時代の世界みたいね、まあスターリンがいてブレジネフがいてですね、なんとなくみんな問題も収まっていたと。しかし、スターリンが去り、ブレジネフが去り、そしてソ連が崩壊してですね、一気に民族問題が吹き出して、だからウクライナみたいなですね、国葬地帯でもハイパーインフレになりましたよね。やっぱこうみんな脱出しちゃうとですね、すごいインフレ来ちゃうんですよね。まあ日本、今の日本政府だとあんまりそれ、日本政府じゃないよ。今の日本だとあんまり考えられませんけども、本当にですね、悲惨なことになるのは、まあ例えば企業でもそうですよ。それから国でもそうですよ。そこを支えてるまともな人たちがみんな逃げ出した時に起きるんですよ。ジンバブエもそうでしょ。それからあの時ウクライナもそうですね。その国を支えた人たちが一気にこう逃げ出しちゃうと、やっぱりそこでものすごい、その崩壊が起きて、で結局残された国はハイパーインフレでみんな終わっちゃうんですよね。もう統治だとか、それからコーディネートだとか、マネージメントだとか、ものづくりだとか、サービスの提供だとか、そんなものは根本的にできなくなっちゃうんですよね。リーダーを失ってしまって。だからこれから本当にですね、世界もね、まあ、世界的な規模で見たら同じ形になってるんですよ。アメリカだのイギリスだのヨーロッパがこう出てきて世界を統治していた。でもそういう人たちができなくなって、こうみんないなくなっちゃいますよね。と世界の統治がこの全然ままならないんですね。と世界大でですね、そういう混乱が広がってくるわけですよね。誰も見てる人がいない。誰もマネージする人がいない。誰もその混乱を収拾する人がいない。まあ世界はどんどんそっちの方向にこれ転がっていってますね。今、アルカイダなんかもですね、基本的にそのアメリカンイラクから撤退をして、アフガニスタンからもやがて撤退をすると。まあその前のゾーハだという工程でありますから、あれ新たな戦場を求めてますよね。で北西、アフリカ、それとソマリア、アフリカのだから北の方2カ所をこっちになんか戦線移し始めてますよね。やっぱアルカイダの戦略ってのはかなり確かなもんで、絶対にアメリカを返さないと。アメリカを返さないで経済的に破滅に導くという戦略ですよね。だからもうそうなってくると、中東がなんとなくですね、方向が見えてから今度アフリカだと、そんな風にこう動いてるわけですね。やっぱりこれはですね、相当大きな世界秩序の変化が起きるんだと、我々も覚悟しておかないといけないと思うんですよね。まあ中国なんかもそうですけども、あれ、あの国の中がね、混乱すればそれっきりですから、現行の時もそうだけども、まあ国の中次第ですからね。だからまあそんなにですね、大きなことになるんじゃないかなと思うんですけども、まあいずれにしろ本当に国連の枠組みを含めてですね、世界をこれからどう運営するのかという、 まあそこもですね、もう本当に今までのね、20世紀のこの大国の覇権に依存したところから、その反対側にどんどん振り子がこう動いていってんですね。まあしかしね、皆さんこの次の時代に残せるのはですね、遺伝子と思いだけなんですよ。形は残さないんですね。ですから遺伝子をとにかくですね、しっかり持つことが大切です。遺伝子とは自分の実力ですね。今仕事している、そのことは残らないかもしれないけども、自分の持ってる実力は残せますからね。まあですから限界集落のことでも何でもそうですが、とにかく自分の実力をですね、しっかり持って、思いさえ持ってればね、まあ次の時代を作ることはできますからね。まあ元気にやっていきましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、振り子が戻る時ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。